こちら上川町です。このコーナーは兵庫県の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は上川町長の山名宗吾さんをお迎えいたしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
いいお声ですね、
ありがとうございます、
はい、
シュッとしてありますよ。
そうですね、はい、もう朝からパリッとした気持ちになりました。
上川町というのは神の、はい、それから山水に可能のかとか、
はい、神様の神にね、はい、はい、山水に可能のかのかは
上川町、10年前に誕生したんですね。
はい、平成17年11月7日で、はい、ちょうどこの11月で10年と、で先日あの記念式典を、はいはい、多くの方に来ていただきまして、開催することができました。
おめでとうございます、
はいはい、ありがとうございます、
ね、平成の大合併で、うん、もうでも10年経つのかって早いですね。
本当早いですよね、はい、
でも上川町というのは兵庫県の地図でいうと、うん、ちょうど真ん中あたりですね。
もうまさしくもうど真ん中になりますね、うん、はい、はい、
とってもいいところだと思うんですけれど、
うん、
いやもう私もね、もうあの生まれてから上川町出たことないんですが、まあ、もう今改めて、はい、もう上川町いいとこだなと、もう大好きですね、はい、
よく知られてますのがやっぱすすきの美しい、
はい、
トノミネ高原
ね、
あ、ご存知ですか、はい、私ちょうどそのトノミネ高原のふもとの、集落に住んでまして、
そうですか、
はい、はい、もう子供の頃からトノミネ高原は遊びの場だったんですよね、はい、
そこはあれノルウェーの森とか、
そうですね、
あと平の清盛、
文士官兵衛、
はい、ね、
でさらに来年1月23日でしたか、
はい、
公開のね、
うん、
信長競争曲、
うん、
はい、
小栗旬さんが出演、あの主演の、はい、そのロケ今年の、5月に、
はい
はい、あのありまして、
はい、
楽しみにしてます
ね、
はい、ね、でもそんな、まあ、自然も豊かな、
うん、
町ということなんですが、そちらで、まあ、あの上川町として今取り組んでいる、まあ、一番大きなものっていうと今よく地域創生ということを言ってますけれども、
はいはい、
そのあたりはいかがなんでしょうか。
まあ、上川町、先ほども言いましたが、ちょうどど真ん中ということで、非常に、まあ、今日もですね、こちら来るまで、はい、来るのに、だいたい1時間15分ぐらいですよね、はい、そのぐらいで来れるという、非常に、まあ、はい、遠いんですが、時間的には結構便利に来れるということで、
はい、
国道や自動車道を通ってますし、万丹線通ってますし、はい、いうふうなことで、非常に便利なとこかなと。で、まあ、地方創生なんですけども、
はい、
まあ、どちらの自治体もですね、地方創生ということで、まあ、兵庫県は地域創生と言っておりますが、上川町も地域創生、総合戦略会議を開催をして、はい、まあ、人口ビジョンと、そして5カ年間取り組むべき集中事業ということで、
はい、
策定をいたしましたが、
はい、
まあ、大きく分けて3つあるんですけども、まあ、1つは、まあ、住環境の確保というところですね。で、上川町は、これまで、まあ、空き家対策というところに非常に、まあ、力を入れてきまして、
はい、
まあ、その空き家バンクの一層の充実、そしてまた空き家を活用した、この、お店のオープンであるとか、はい、そういったことに、はい、この助成をするとか、
うん、
また新婚世帯とか子育て世帯に対しては、
うん、
若者世帯向けの住宅の建設、
はい、
またあの賃貸住宅への家賃補助、
はい、
でまた町内で住宅を取得する場合は、
はい、
その事業費のまあ10分の1、
うん、
最高まあ100万円としておりますけど、はい、そういった助成、さらに町内業者を使うとプラス50万円とか、まあ、そういった事業をですね、進めてるんですが、そういったことをさらに強化しようと、
はい、
で2つ目はですね、仕事作り、
うん、
企業誘致はまあもちろんなんですが、はい、まあ、農林業の活性化というところから、はい、特にまあ農業の6次産業化を中心とした、はい、まあ、地場産品のこの、拡大ですね、
うん、
まあ、そういったことを、やってますし、またあの商工会とまた地元の金融機関を、まあ、連携しながら創業支援体制を作って、創業支援セミナーとか、また事業立ち上げの際のまあ助成 をしようということで、はい、まあ、そういった仕事作りも、さらに進めていこうと、うん、でまあ、3つ目なんですけども、当然のこととして、まあ 子育て支援ですね、はい、上川町は、まあ、産婦人科小児科を完備した公立神崎総合病院を、はい、あの、持っておりまして、はい、まあ、そういった病院を中心とした、不妊治療費の助成とか、出産、妊娠、子育て期の相談や、支援体制、はい、また第3子からの出産や進学の際の、まあ、支援制度ですね、はい、でまた、働くママを応援するための、保育園、幼稚園での延長保育、はい、一時預かり、放課後子ども教室、はい、学童保育、まあ、そういった子育て環境の、いろんな、まあ、制度をですね、独自で、まあ、作っているような、まあ、そういうこともやっております、まあ、まあ、以上申し上げました3つ、はい、仕事、子育て、そしてまた住宅、これを中心にですね、もう町内へのこの移住をですね、進めていきたいなというふうに思ってます。はい、
やっぱり住むっていうのはね、これは上川町だったらもう周り自然もいっぱいだし、環境はもう最高だと思うんです、
はい、
ただそうなるとそこに仕事があるかどうかっていう、
そういうことですよね、そうです。
そしてやっぱりそこに安心して住めて子育てもできるという、そのやっぱり今町長おっしゃったこの3つの環境っていうのは本当基本ですよね、
は
い、
そうです。ですから一番は、一番まあ、やっぱり仕事をどう、創出するかというところが一番、はい、最大の課題かなと思います。だから上川町 87% が山林なんですね、
はい、
ですからやっぱりこの私は上川町の再生は山林を再生させる、ここが一番重要だなと思います、はい、でもそんな簡単にはいかないと思いますね、はい、でもそこを再生しないと絶対ダメなので、その山林を元気にさせていく、そこに仕事が生まれる、その仕組み作りをですね、これから少しこう長期スパンに立って、作り上げていきたいというふうに思っています。
上川町ね、本当にまあ山を活用した町づくりといいましょうか、そういったこうイメージがどんどん膨らんでいく。
そうですね、
はい、
でまたあのお水もきれいな、おいしい名水が、あれ6カ所ぐらいありました。
そうですね、上川町の、まあ、東に位置しているこの越智川名水エリアという、
はい、
そちらに今言われたように、名水、お水を、まあ、汲み取れる、まあ、場所がありまして、うん、はい、販売しているところもあります、はい、
ね、
はい、
それで、まあ、そういう清流で生産されたお米なども美味しいということなんですが、はいはい、これ、はい、ふるさと納税で、納めますと、うん、その返礼の品として、うん、
はい、
このお米がいただけたりするんですか。
そうですね、あのふるさと納税ということで、上川町もまあ、さとふる上川町で検索していただきますと、
はい、
まあ、取り扱い あの商品が出てくると思うんですけども、
はい、
まあ、特にやっぱりあの今言われたようにお米がですね、非常にまあ人気がありますね、
はい、
上川町産、コシヒカリということで、はい、提供させていただいています、うん、まあ、その他あの上川町は柚子とかですね、それと、自然薯ですね、
はい、
そういったものも今非常にこう、生産しております、はい、あとは、まあ、ホテルの宿泊券であるとか、まあ、そういうこともですね、しております。
じゃあ一度ホームページの方を詳しく ね、 ねご覧いただきたいと思いますね。
はい、はい、たくさん載ってます。
そうですか、
はい、はい、ふるさと納税も。
さあそれからあのその住民対策っていう話、はい、まあ、先ほどもね、はい、あのいろいろとこれから支援をしていくというような話ありましたけれども、具体的になんかこう空き家を何ですか、地域の宝っていうふうに捉えて施策をされてるんですね。
はい、ですね、まあ、少しあの重複する部分もあるんですが、
はい、
空き家がですねやっぱり人口減少の中で増えてきているということで、はい、その空き家をですねあの宝として、うん、あの考えて、そこから移住政策を展開してきたというのがあります、はい、で、まあ、そのためにどうしてきたかと、 言いますと、神川田舎暮らし推進協会というものを立ち上げまして、うん、はい、まあ、メンバーはですね、各集落に田舎暮らし相談員さんを、選んでいただいて、その方とか、あとこの地元の大工さん、はい、で左官屋さんの、まあ、職人さんたちの、まあ、団体で、また都市農村交流の各団体の方々を構成員として、はい、組織してるんですけども、まあ、それぞれがまあ役割分担しながらまあ進めているというところですね、はい、で、まあ、まずはこの空き家バンクですね、はい、空き家を登録していただく、はい、でそして登録した空き家をまあ情報発信して、はい、どうでしょうか、田舎暮らしどうですかということをやっているわけなんですが、はい、まあ、それだけではダメなので、この田舎のこの、家ですね、はい、木造建築在来工法なので、その建物をその地元の大工さんたちと一緒に空き家を再生するような講習を現地で、はい、そういったイベントですかね、そういうこともさせていただいていまして、だから1回神川町に来るのではなくって、まあ、何回も来ていただきながら田舎の良さも含めて、じゃあ住んでみようかなという気持ちになっていただこうということをまあやっております。で、まあ気に入ってですね、あとは契約を結んでいただきながら、はい、で最近特に空き家を利用したお店がですね、もう次々開業されているということですね。
はい。
で、まあ古民家レストランであったりとか、はい。オムライスの店とか蕎麦屋さん、はい、そういった形でもうすでに11箇所ぐらいですかね、
は
い、
かなりの数できてる。
そうなんですね、はい、
じゃあもし他の地域の方が上川にね来られてはいいなと思ったら、そこでお店を開いてお住まいになるというのもありますし、 そのお店によってまた他のところの方がその上川町にやってくると、いい循環が、はい、
ですからこの10年でですね、はい、140名の方が上川町に移住していただいているということで、はい、まあ、かなり県内でも、この移住政策はナンバーワンではないかなというふうに思っています。
はい、これ今ちょっと見てるんですけど、なんかこれ薪窯パン工房とかね、
そうです、
そばどころとかね、インドネパール料理とか、ピッツァの店もあります
。特徴のある、ね、お店が、しかも美味しそうなものが揃って、
ですから、まあ、そういう方が、ね、来られた、移住されてきた方はやっぱりね、何を求めて上川に来て、食をするかと、やっぱり地元のものをですね、上川でしか、食べられないものを提供することがやっぱり大切だというところを、やっぱりコツをですね、本当皆さんもうご存知ですから、そういうのがうまくですね、こうどういうのか来られた方と、まあ、結びつきが強まっているかなというふうに思います。
まさにオンリーワンという ね、はい、そこに行かなければ、
はい、
食べられないとか出会えないっていうものはすごい貴重ですよね。
あと、こう移り住むにあたってはやっぱり地元の方に受け入れていただけるのかなっていうところもね、はい、心配
で、そうですよね、そうです、心配なんですよね。だから田舎暮らしを推進する上において、私どももやっている一つはですね、
はい、
田舎に住むということはどういうことなんだと、はい、都会にはない生活、それはやっぱり田舎ならではの、隣の方々との付き合いであったりね、
はい、
村との付き合い、そういったところをは絶対に都会とは違う部分ですよと、
はい、
そういう隣の方とのつながりというか絆を強めていく、そういうことが田舎暮らしなんだということをですね、最初に、まあ、田舎暮らし10か条とか、まあ、そういうふうな冊子も作りながら、お話しさせていただいていると。
でも町としても、日本一人情味のあふれる町というのを打ち出していらっしゃいますので、はい、それを聞くと、もう全く心配ないかなと思うんですが、
はい、ですからね、やっぱりそういう中にはね、近所付き合いといいますか、そういうのが大変だなと思われる方もいらっしゃるし、するんだけど、それが大変だと思わないようにしていただくようなね、そういったアドバイスも、はい、させていただいているところです。
だからまずは上川町というのはどういう町なのかということを知るためには、とりあえずもう観光で訪れるしかないわけですよね。
そうですね、足を運んでみてと。 これ先ほどね、はい、お伝えした殿峰高原もそうですし、はい、あと銀の馬車道も
神川町ですね。そうですね。ですから、神川町はハート型の地形です。
はい。はい、
で、まあ今日もちょっと胸にピンバッジつけてますけど、
ね、
これマスコットキャラクターカーミンなんですが、
はい、
カーミンの頭が、顔がですね、これ上川町の地形です。
あ、ちょうど、はい、うさぎのように見えるんですけれども。
はい、で、まあ、南北ですね、北、南として、うん、東に位置するのが、まあ、落ち川名水エリア、
はい。
ちょうど真ん中が銀の馬車道、うん、
はい。
そして西がですね、高原エリアということで、うん、で、まあ、それぞれの特色を出しながら、交流人口を、増やしていこうと。
はい、
で特にその銀の馬車道ですね、
はい
はい、そちらは隣の田島、朝来市ですね、
はい、
で生野町の、はい、生野銀山、そこをスタートとして、49キロの、まあ、銀の、当時ですね、
はい、
高速道路と言われた銀の馬車道が、
はい、
姫路の鹿間まで走っている、はい、まあ、特にその当時の道路が残っているのが上川町が結構あるわけですね、うん、だからそういうところを活用していきながら、
うん、
それと、まあ、上川町の南の方にはですね、まあ、歴史文化遺産ということで、池田輝政、姫路城当主ですね、
はい、
池田輝政の孫にあたります、はい、池田正直公が初代当主の、福本藩がございまして、
はい、
福本一万石ということで、その陣屋跡、それと庭園を活用した取り組みであるとか、はい、その菩提寺の鉄心寺というお寺さん、はい、さらにその南に行きますと、旧石器時代から奈良時代までの遺跡がある福本古墳、これも県の、はい、文化財指定を受けておりまして、そういった歴史文化遺産も活用しながら、交流人口を増やそうということでしています。
まあ、風情としてもね、宿場町の風情も残る町並みがあるということですのでね、
は
い、
ね
そこをのんびりと歴史に浸りたい方にもおすすめですね。
そういう歴史にもやっぱり触れたい、
うん、
自然にも触れたい、
はい、
いろいろありますけれど、
は
い、
ね
ね、え、
まあ、今後いろいろ目標もお持ちだと思いますが、やっぱり人を増やしていきたいというところ
は、は
い、
私はそうですね、やっぱり人口減少、上川町は日本創生会議で消滅危機自治体に、うん、ノミネートされましてね、はい、ですからまあ、特に女性の減少率が非常に高いということで、うん、はい、62% ぐらい減少すると言われてますので、
はい、
まあ、そう考えたときに、やっぱり地域内の消費が落ち込むわけですから、
はい、
その落ち込みをですね、地域内でそれを補填するのか、はい、あるいはもうあとはですね、外から入ってきていただく交流人口を増やすということでしかないわけですので、はい、観光というものを、私は実は一番上に置いてですね、
はい、
そこから、この子育てであったり、住宅政策であったり、はい、教育であったり、農業、林業、そういうふうな、そこをすべてこう、つなげていきながら、交流人口を増やした結果、定住に結びつくような、そういう街づくりをしたいなというふうに思っています。
あれ、冬のホタルってもうすぐじゃないですか。
ああ、そうですね。
よく言っていただきました。はい。それを言わなければと思ってたんですが、まあ、冬のホタルということで、上川町ね、関西電力の揚水発電所を立地しているということから、はい、電気電源の町というふうな、うん、まあ、イメージ戦略もしておりまして、
はいは
い、で12月に入りましたら、そういった町を PR しようということで、まあ、イルミネーションをですね、
はい
はい、それぞれの、住民の方も有志でですね、はい、
宮野地区で
そうですね、特に宮成屋と言ってます
けど、あ、なるほど、はい、
JR 寺前駅から、高原エリア、西の方で、西に向かって、はい、4キロぐらい行きますと、もうその辺りが一番賑やかなところなんですけど、はい、多くの方来ていただいています。
あ、はい、ね、イルミネーションをホタルになぞらえてね、はい、紹介なさって。
あとはですね、今年兵庫県の、協力もいただきまして、
はい、
峰山高原にですね、
うん、
私ども峰山高原ホテルリラクシアがあるんですが、
はい、
そこを中心としてですね、 極上の冬時間ということで、新しいあのイベントをですね、この12月入りましてから来年の3月まで、はい、ロングランで、実施することにしています。何をするのかということなんですが、まあ、12月に入ると雪が降りますので、そのホテルの中庭にですね、鎌倉コテージを設置いたしまして、そして星空を見ていただきながら、カフェを楽しむといった、まあ、そういったことをやろうと。そして昼間はですね、はい、1077メートルの行政山があるんですが、はい、そちらの方に雪上車によるツアーをですね、
はい、
そういったことも、またあの中庭にこの動く歩道というか、はい、そういったあの、作りまして、そして子どもたちが楽しめるようなキッズランド、簡単な雪遊び、そういうこともできるように、考えています。で、実は今ですね、峰山高原に、あのスキー場の建設が今、計画がありまして、今はまあそれに向けてですね、はい、進んでいると、まあ、天然雪と人工降雪機を使うことで、はい、あの阪神間からも非常にこう短時間で、あの来れる、
今日お越しいただいたのも1時間ちょっとっていう
ね、おっしゃってましたもんね、
はい、ちょうどその、私どもの、そのホテルの指定管理を今年4月からしていただいている、はい、あの企業からの、まあ、提案の中でですね、今進めていると
へ
いうところであります。
わあ、そうなるとまたにぎわいが、ね、創出されますね。ですから
上川町のウィークポイントは冬なんです。ですから年間60万人のお客さん来ていただいているんですけど、冬になるとやっぱり落ち込むわけですね。だから冬の落ち込みをどうあの覚悟するのかいうところで、まあ、スキー場というスキー場が峰山高原だけに集中するのではなくって、その来ていただいた方々がさらに銀馬車、内谷名水、そちらの方に動いていくようなやっぱり仕掛けをさらに作る。で、峰山高原、本当にあの、どういうんですかね、美しい高原ですので、はい、冬だけではなく、今、夏場も来られてますが、さらにこう、人が来るような、やっぱり仕掛けもですね、することで、峰山高原に新たな雇用が、通年雇用、一年通じた雇用が確保できる、まあ、そういうことをですね、今あの考えているところです。
じゃあ1万2千人ほどお住まいの町に100万人が訪れるという、ね、いつかそれが実現しますね、
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
上川町長の山名壮吾さんでした。